ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮民です。今月からこの夏東京で開催された日本選択理論心理学会の年次大会で出会った方々へのインタビューをお送りしています。前回に続いてウィリアム・グラッサーインターナショナルプラクティカムスーパーバイザーで元小学校教諭であり現在横浜市のスクールカウンセラーとしてご活躍の小っ端陽子先生へのインタビューをお送りします。小っ端先生は早期退職を2017年になさって、はいはい、で横浜市のスクールカウンセラーとして活躍なさっていらっしゃってさまざまなカウンセリングルームでも女性限定のカウンセリングもなさったりしている、はい、これはどういう思いからなんですか？
実はですね、小学校の教師にはすっごくもうなりたくて小学校の卒業アルバムに小学校の教師になるって書いたぐらいに、やっぱりそこ選択理論との出会いがその私の人生設計も全て変わったじゃないですけど、やっぱりちょっと早く辞めることで自分の中でエネルギーがあるうちに辞めて次のことをやりたいなってすごく思って、でそのカウンセラーっていうのはその母親の経験もあるし、はい、しかもこう悩んで順調に来たのではなくてすごく悩んだ母親であり、でクライアントの経験もあり、そして、まあ、スクールカウンセラーってお仕事だったら教師の経験もあるので先生方の気持ちもすごく、まあ、分かると私は思っているんですね。でそんなスクールカウンセラーがいても一人ぐらいいてもいいかなって多分異色の経歴だと思うんですけれども、
いるのがいいというよりもいていただきたいと思います。すごく頼りになる存在でいらっしゃると思います。実際どんな相談が多くてどんな関わり方どんなアドバイスをなさっているのかっていうことをちょっと教えていただいていいですか？
やはり親御さんがカウンセリングにいらっしゃるというのはやっぱり何か問題が起こってからというのが多いので、まあほとんどやっぱり不登校ですね、今とっても多いので、横浜市でも各クラスにもう何人もいるっていう中学だったら授業だと思うので、それからちょっと登校しぶり気味でたまに来れるんだけどっていうご本人が放課後来たりとかそういうことが多いですね。
そこで感じられることを小畑先生が声かけてらっしゃること、ちょっと具体的によかったら教えてください。
まずその自分のその経験、私も実はこういうことで悩んだんですよって話をするとすごくお母さんがやっぱりほっとされて、え先生でもそうなんですかみたいな、それは言える範囲でお話しますね。あとやっぱり不登校になるお子さん、まあ、不登校を選ぶお子さんが全てとは言わないんですけれども、やっぱり親子関係とかで必ずしも良好とは言えないことが多いので、やっぱりまずそのお母さんが相談にいらしたらお子さんとの関係はどうなんだろうっていうことに気づいていただけるようなお話をしたりとかすること多いですね。
親子の関係、はい、選択理論でいう人間関係をよく知る関わりですよね。具体的にこうアドバイスされていることって終わりですか？
大抵やっぱり外的コントロール、私もそうですけれども、まあ、親としては行かせたいので、行かそうとする、まあ、脅したり褒美で釣ったり、だけど子どもはそれを選んでいないと。なのでやはりそこでお子さん自身が動き出さないと何もならないですよね。で逆にお子さん自身が動き出したらそれほどこう強いこう内側からの動機づけっていうのはものすごいやっぱりパワーがあるので、それはもう自分の息子を見ていても息子が自らサポート校に行きたいって言ってくれた時は本当私はもう涙を流しながらカウンセラーとかに電話してもうみんなに知らせたんですけど、その本人が立ち上がった時のそのエネルギーってものすごいんですね。もう絶対この子は大丈夫って思いましたし、それをそこまでこう待っていられるかどうか、我慢は良くないけどやっぱり忍耐ってすごく大切だと思うんですね。でよく私がカウンセリングに限らず、まあ、担任の時代とかに懇談会とかでお話ししたのはさなぎの話をよくしました。さなぎってそろそろもう羽化するかなって思って人間の方でそろそろ出ておいでみたいに手を加えちゃうとまたこうダメになっちゃうじゃないですか。
そうですよね、触っちゃダメなんですよね、
はい、そうなんですよ、うん、それをじーっと待っているっていうことがこう忍耐を持って、だから子供も同じでそろそろ学校行くんじゃないかなどうみたいなことをすると、せっかく 進んだのがまた戻ってしまうってことがあるので、必ず羽化する時が来るので、そのさなぎから帰るまでをこうじっと待つ、で自らこう、ね、手を出し足を出しした時にまたそこでこうなんか助けたくなっちゃうけども、じっと見て陰ながら応援して、でもなんか手伝うことがあったら言ってねみたいな、いつでも味方だよみたいなメッセージを送りつつ、で羽ばたいたらうわーやったねみたいな、
そうですよね、
そんな話をよくあの保護者の方にすると、ああそうですよねみたいな、
こういいイメージ、それこそ蝶になって羽ばたくイメージが持てたら、お母さんも待てる、ね、待つ力になるかなっていう気もしますね。
で私も待てない時は見ないようにしたりとか、自分の欲求充足に時間を使ったりとかしてましたね。
そうですね、はい、そういうことをその経験の中でご存知の大畑先生だからこその相談に乗っていられるんだろうなっていうふうに今伺いながら思いました、
ね、今はなき柿谷澄江先生がおっしゃったことを覚えてるんですけど、全ては必然、偶然はないっておっしゃってて、今も時々その言葉を思い出すんですけれども、その自分にとってはなんでこんな子供が小さい時に夫が亡くなるんだろうとか、なんで子供が不登校になるんだろうとか、いろいろこうなんでなんでって思ってしまうんですけど、今思えばそれらの経験が全部今のこの私の強みって言うと変ですけれども、うん、はいはい、それがあって今の私があるなっていうのをすごく思って、本当に全ては必然で、本当に感謝だなっていうふうに、まだまだ全てがハッピーじゃなくてね、いろいろ問題はまだあるんですけれども、でもまた逆に問題があるからもう選択色を学ぶしかないので、はい、学び続けたいし、ずっと前に進んでいけたらなとは思っています。
はい、今日はウィリアム・グラッサーインターナショナルプラクティカムスーパーバイザーで横浜市のスクールカウンセラーでもいらっしゃる大畑陽子先生へのインタビューをお送りしました。大畑先生への前回のインタビューなど過去の放送すべてを番組ホームページでポッドキャストでお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。